父方のおばあちゃんがいるんですけど、祖母がいるんですけど、
はいはい、
がもう94なんですけど、
うんうん、
でまあ、今施設に入ってるんですけど、老人ホームに、うん、でまあまあ結構、まあ、状態危ないみたいな感じになってて、
おう、
だからまあ結構父親が行き来してるんですよ、結構最近、
うんうん、
でまあ自分もなんか危ないってことで僕も行ったんですよね、
うん、
はい、だけどまあなんとか持ち直したみたいな感じで、
うん、
まあまあ大丈夫だったんですけど、で、その時帰りとかに、父親車で来てたんで、で、まあ僕が助手席に乗ってたんですよ。
うん。
で、普通に、まあなんか、ちょっと暗い感じの空気な感じで普通に運転してて、はい、まあで僕は、まあ途中まで送ってもらってたんですけど、うん、で、その時に、左側の方に、お城みたいな感じのお店というかあったんですよ。
はい、うん、
はい、で見たらなんか、うん、ヘアサロン、
うん、
なんか美容室だったんですよね、
うんうんうんうん、
なんか思いっきりヘアサロンみたいな書いてあって、で、
うん、
俺もう、うん、ほんと喉元の手前まで出てたんですけど、
うん、
あそこのヘアサロンラブホみたいじゃないって言いかけたんです、うん父親が普通予定してるときに言おうかなって、マジで言おうかな、ギリギリまで言おうかなと思ったんですけど、まあ僕やっぱりね、父親との関係がそこまでじゃないんで、言えませんでしたね。まあそのおばあちゃんのあの空気の後っていうのもありますけど、これを言えるようになったとき初めて絆が出るんじゃないかなと思いつつ、はい。
人でなしって言われるかもしれないけどな。
いや、でも母親だったら 100% 言ってるんですけど、父親だったら言えなかったですね。はい。父親は本当下ネタみたいなの一切僕と喋ったことはないですよ、本当に。はい、真面目を絵に描いたような人なんで。はい。本当に、あれですよ。マジで話面白くないですよ。なぜ父親から俺が生まれたんだっていうぐらい喋らない。喋らないっていうか喋りはするけど、
うん、
マジでつまんないですよ。別に僕が面白いって言ってるんじゃなくて、想像を超える面白くなさっていう話ね。はい。僕はもう別に普通ぐらいでいいんですけど、はい。僕が面白いじゃないです。あいつがつまんなすぎるっていう話です。それぐらい面白くないですから。もうギャグが一切通用しない。だって、僕こんだけラジオでも喋ってるし、なんだったら普段も結構冗談とか言うのに、
うん、
未だに真面目に返されますからね。いやいや冗談だろうみたいな、ここはみたいな感じで、未だに俺がいや冗談だよって言うぐらい、なんでまだ分かってくる、もう40年いるのにまだ分かんないんで俺の生態をと思うぐらい、冗談が通じませんからね。まあまああれですね、まあ、僕、片親の時期が長かったんで、多分その、僕、その、面白く、この、なんか、ラジオとか聞き出して、ちょっと、冗談とかが分かった時期、丸々一緒にいないから、その部分が分かってないかもしれない。その、子供の時の真面目な僕しか知らないっていう、まず、引きこもりの僕しか知らないっていう。ね、あ、でも、俺が、静岡時代、ボイトレ行ってるって話したら、めちゃくちゃ笑ってましたけど、そこだけは。
そうだよ。
そう。突然ボイトレ行ってるって面白いじゃないですか。なんか、ただの素人が、突然ボイトレ行ってるっていう感じで。
何目的やねんみたいな。
そうそうそう。でも、あれです。この流れで言っちゃいますけど、バドさんもボイトレ行ってますからね。バドさんもやっぱいい声ですから。はい。やっぱバドさんもやっぱボイトレ行かれてるんで。僕はバドさんとスナックで、夏の終わりのハーモニー歌いますから。はい。
何を目指してんや。
確かに確かに。
喋れや。
喋れや。ただ今回タケさん司会なんでお願いしますね。
あ、そうだそうだ、今日もね。
あ、飛ば
マリ系競馬サロン
エムラジ。
どうもエムラジです。タクヤです。
フライトです。
はい、エムラジです。
なんでもう一回言った。なんで二回言ったんですか。はい、
なんかあったかな今週。特に何もないか。もうコスモキュランダーにやられたっていうことぐらいか。
そうですね。ゴルフとゴルフとかありました。ま
あ、ゴルフはだから来週ね。来週か。今週と間違えて来週ね。来週の大体ヒロさんとロッキーさんと
拓也さんは1打目は何ヤードぐらい飛ばせるんですか。
もうね、今はね220とか30ぐらいしか飛ばないのちゃうかな。
あ、でも220とかってやっぱある程度練習した人じゃないと飛ばない距離ですよね、やっぱり。
あの何、距離だけであれば、例えば見えてる範囲にいかんでもいいって言うんだったら250ぐらい打てるかもしれんけど。
あ、ある程度の位置ちゃんと真ん中行ってってなると。
うん、なってても220とかの単位になってるかな。
僕でもどんなに頑張っても80ヤードぐらいしか飛ぶイメージしか湧かないですけど。僕もね、ミンゴル以外も頑張んないといけないですよね。
はい、でもね、結構ミンゴルからゴルフ始めた人は結構おるみたいで。
そんなやついる。
そうなん、結構ね、なんかね、いるみたいで。僕もそんな、なんでやなと思ってんけど、なんか YouTube 見てたら、はい、ミンゴルでゴルフ始めたんですよ、
ね。何、そのスラムダンクでバスケ始めましたみたいな。
そう、いや、だから、あれやん、何やったっけ、あの、ダビスタで競馬始めましたと一緒やん。
ああ、でもまあまあ、確かにいるっちゃいるか。そう言われたら、ダビスタでピッチャーになった人とかいるもんね。
うん、だから多分そうだよなと思ってね。
まあ、今週も頑張っていきましょう。はい、
はい、頑張っていきましょう。
シリウスコルトね、
はい、先週僕対抗でした。あ、でも本命も新エンペラーでした。
当たりじゃん。
負けは残念でした。
そこが拓也魂。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則であるM の法則をもとにプライトミヤ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。まあ、今週は、それで金庫賞頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロンエムラジ。この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第60回金庫賞となります。サイレンス鈴鹿以外です。一番強いのは何ですか。
ルーラーシップ。
ルーラーシップって買ってたっけ。
一番人気一着してます。
そ
うそう、なんかイメージあった。俺宝塚本命打って5着で負けた覚えてる。あ、でも金庫賞だけだとタップダンスシティとか。
あ、タップダンスシティか。
3連覇してますもんね。
ああ、なるほどね。
あとは
そうかそうか、
名勝怒涛とか。
ああ、そっかそっか。あ、そっか、そうって言われてみれば。そうか、アーネストリーとかもいるか。
まあ、アーネストリーもね、
タップになるんか。
タップかな。
そうですね。
はい。
はい。では、まあ、そんな、金庫賞になっております。想定か、まだ出てないね、人気が。
はい。
はい。じゃあ、想定の人気いきましょう。一番、もう、これあれね、1、2番人気がもうガツンと抜けてしまってるよね。
はい。
はい、一番人気、一応、やるか。あ、一緒か。同率？
うん。一応同じ。
ね。そうですね。3番ドレッツァ、4番プログノーシスの 2.5 倍で、共に一番人気になっております。3番人気はもう2桁になるんですか。ヤマニンサルバム 10.4。4番人気、ノッキングポイント 12.0。5番のヤシサージュ 15.8、ヨーホーレイク 19.5 というふうになっております。はい。じゃあ、互いの本命いきましょうか。
はい。
中々にさ、
うん。
あなたがさ、
うん、
三浦は逃げへんとか言うからさ、
うん、
迷いまくったらもう俺ワンチャンそれの逃げ切りに期待したのかなと思ったぐらいあるんさ。
シリウスコフルトで逃げるようなやつは逃げないでしょ、ここ。腹立ってんだよ、俺は、本当に。あの野郎、散々逃げるところ他にもあったのに。
いいですか。
はい。
はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。はい、出ました。ブラさん本命、エアサージュ。タクヤ本命、プログノシス。というふうになってまーす。はい、じゃあ、まあ、もちろん人気は、プログノシスの方なので、こちらの方から解説というか、話していきましょうか。
はい。
まあ、とりあえず、ディープとしての狙い目というパターンなのかな。まあ、ようやくというか、だんだん鮮度も薄れてきたしっていうのもあるんやけど、まあ、この馬僕、あんまり鮮度、まあ、言ってもディープなんで、鮮度が、あるに越したことはないのは確かないんだけれども、
はい。
そこまで、なんていうのかな、鮮度っていうまではないとは思うので、
はい。
単純に、まあ、今回その、まあ、ダウンで、やけっていうところに、まあ、反応するかなと思ってて、で、まあ、一応昨年の勝ち馬で、上がりをしっかり持ってるという意味と、サルバム、ノッキングポイント、うん、エアサージュか。この3頭は一応逃げ候補なんかな。
はい。
うん。で、共に、なんていうの、絶対に逃げたいっていう馬たちではない。
はい。
特に、サージュにしても、サルバムにしても、二走前は逃げて頑張ったくせに、前走控えて共に勝っちゃってるのよね。
はいはいはい、はい。
だからまあ絶対的な逃げというわけではないっていうのをまあ見て、まあ開幕周知有利っていうのも当然あるんやろうけれども、なんていうのかな。S っぽい逃げにはならんかなっていう結論に達したんよ、一応。
はいはいはい。
うん、そうするとやっぱりこれかなっていうので、一応、短縮になって、ちょっと危ないかなっていうズレたよりかは、こっちの方がいいかなということで、プログノシスを、皆さんは。
一応、切り。
お、
はい。
うん。
あ、でも、まあ、強いっすけどね。基本は、だから、まあ、やっぱ全体的にずぶいんで、まあ、秋天着付け、うん、札幌記念も、まあ、ミチュアルだったんで、うん、で、香港カップが負けちゃって、
うん、
うん、だ去年はかなり強かったんですけど、まあ、藤岡マジックみたいなとこもあったんで、今年は、まあ、去年よりちょっと落ちてるって考えれば、厳しいかな。うん、まあ、前面で狙いたいって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
もう、キリキリまでいっちゃいますか。
はい。
OK です。じゃあ、エアサージュいきましょう。
はい。エアサージュは、これがまあ、だから逃げるかなっていう感じで。
そうかな、どうなんだろうね。
うん。わかんないけどね。ただまあ、一応リズムがある程度良くて。
まあいいですね。
はい。まあ、前目に行けてって感じで。
うん。
はい。ポイントオブエントリー。
はい、はい。はい。
ロベルトの系統なんですけどね。
うん、
もういかにも体力型で、だからまあちょっと控えたら終わると思うんで、うん、まあまあ積極的な感じで行っていただきたいなっていう感じで、
うん、
はい。ぐらいですかね。はい。
これ僕3番手ですね。
はい。
血統ダートチック？
あまあ、ダートも走れそうですよね。エンパイアメーカーって考えたら。
まあ、なんか一定時速タイプなんかなっていうふうには見えるんよね。
まあ、完全そうでしょうね。
うん。で、まあ、前走、まあ、一応ね、逃げた後の控え、まあ、2番手やけれども。っていうレース。まあ、まあ、3走前に一応、なんで、V ラインみたいな感じで、後方からのレースも、まあ、一応経験はしてて、崩れてないっていうのも、まあ、あるんで、それほど、なんていうのかな、リズムをまあ、乱しても、大きく、崩れないから。まあ、その分、だから安定の方にちょっと寄ったのかなっていうのもあるかなとも思ったんやけれども、うん、まあ、今回、僕一応対抗サルバムにしたんやわ。
はい。
で、この差は、サージは、感覚が詰まってる。
はい。
で、サルバムは休み明け。
うん。
逃げるのはどっちかわからないかなってなったときに、ショックとして、効きそうなのはサルバムの方なのかなと思ったら、こっちの方を上に取って、これを3番手にしたっていう感じだけども、まあ狙いはもう結局一緒で、有力2頭は一応後ろになるかなっていうふうに見てるので、
うん、
まあ、まあいいやわな、当然。
はい。
そ そうなると逃げ候補となってくるサルバムかエアサージかっていうパターンになってくると思うので、僕も一応これは一定時速で行けて、自分の、体力が、まあ、緩めるとしまうと多分厳しいと思うので、ある程度の流れで行ってくれたら、ドレッツァぐらいは押されちゃうかなというふうに見たので、3番手にしました。
はい。
ただね、あんまり挙動が好きじゃないのよね。
たるい感じですかね。
そうな、そうな。見たてよりかは上がり足使ってるんやけど、ちょっとダートチックなんかなみたいな走りがちょっとあるから、あったから。
バルカボルトみたいな感じ
ですね。太鼓以下行きましょうか。バルカボルトで。福永やったっけ？
そうです。僕なんかバルカボルトと被るんですけど、この場合。なんかたるい先行馬みたいな。
まあでもギビオンよりは強いやろう。
あ、なるほどね。まあ、そうか。ギビオンは残ってるって考えればね。
はい、いいですか。
はい。
はい、じゃあ対抗以下行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ村さん対抗ノッキングポイント、黒三角ドレッツァ。拓也対抗が、ワニンサルバム、黒三角ヤサージュ、白三角ノッキングポイントというふうになっております。とりあえずじゃあサルバムなのかな。そうですね。はい、まあ一応対抗ですね。まあだから今さっきちらっと言ったみたいに、まあもし逃げたら休みやけど逃げ馬。まあ逃げ馬っていうタイプの馬ではないんやろうけれども、割とこう、しっかりとさ、上がりを使えるタイプの馬で、もうちょっとこう、なんていうのかな、思ってた。僕この馬結構強いと思ってたので。
もともとね。
うん、だからちょっと、だーっていうのがあったんやけど、まあ、ここに来てちょっとまたこうリズムつけてきてくれたので、で、あまりに過度の期待をしすぎるとまたここでこけられるかなと思ったから、まあ、一応対抗にしたんやけれども、まあ、期待はせます。ある程度行けるだけ行って、で、2番手とかでもまあまあいいのはいいんやけれども、もう早めに抜け出して、早い足あるんで、それで粘り込む。まあ、ホワイトマズルがあるからある程度一定的なリズムの、が保てる走りでもいいのかなというイメージもあるので、そっちの方で頑張っていた、まあ、あとはもう安城さんが、どうしはるかなけど問題なんで、その分もあって、ちょっと対抗にしたんですけども、リズムもいいですし、僕は一応この馬は、動かしてるので、買いたいなと思って対抗にしました。村さん、切りましたが。
そうですね。僕ももうちょっといい馬だと思ったんですけどね。まあ前走とか強かったんですけど。
うん、
まあ、でも、多分なんかイスラだと、多分なんか、これも、だから多分あんまり上がりは、持ってなくて、まあ、だから、ある程度セーフティーで、なんつうの、後方を抑え込むっていう競馬がいいとは思うんですけど、
うん。
だからまあ、だから本当は前行った方がいいと思うんですけど、
うん。
ただでもまあ、難儀ですよね、この馬。だからまあ、オクトーバー逃げ切ってますけど、僕別に逃げも合ってると思わないし、かといって、
うん、
なんていうのかな、あんまり、後ろからだと今度上がりを持ってないって感じがするんで、だから前走とかちょうど良かったと思うんですけど、うん、まあ、今回はもうちょっと頭数も減ってちょっと混戦っぽくはなくなると思うんで、だエアサージュ生かしてなんか短期2番手ぐらいでちょっとぼやっとしちゃうかなみたいな感じっていうイメージでちょっと変えなかったかなっていう、多分逃げないと思うんで、
うん、
はい、
まあそうですわな。じゃあノッキングポイント、
これはしょうがないでしょう。
まあね、
これは結局、まあ、負けが言い訳がある程度聞くんで、
うん。
なので、まあ、むしろダービーは強かったんで、
うん。
で、新潟記念はまあまあ頑張ったなって感じで。で、菊花賞はもう、これはもう距離とか、うん、まあ質というか、うん、まあこれはだからノーカンできる。モーリス金亀だったら多分、将来的にはマイラーぐらいだと思うんで、多分マイルチャンピオンとか行ってもいいぐらい。いや、富士ステークスとか、
うん。
そういう感じだと思うんで。まあだから休み明け短縮、うん、で、前回、後方になっちゃったんで、ある程度前つけてって感じで、
うん、
まあ、前とは言わないですけどね、まあまあ、4、5番手ぐらい、うん、ぐらいだったら、まあまあ、普通に、この辺のメンバーだったら上じゃないかなっていう感じだと思いますけどね、はい、うん。こんな感じです。
うん。まあ、僕もさすがに切れなかったかな。うん。まあ、だから序列っていうと、ちょっとこの馬、立ち位置が難しいかなと思ったので、4番手にしたって感じ。前見ながら、後ろに気にしながらになるんで。
はい、
それをこの差ができるかなと思ったんやけども、なんか今年一番人気の勝率がこの差が一番いいの？
あ、そうなんですか？
うん、
じゃあ、ノッキンコメディ一番人気じゃないから、大したことないですね。
まあね。グメールとかよりもいいらしいで。
あ、でも一応3位なんだ、リーディング。
あ、そうなんやね。
はい。
あとはもう、村さんと一緒。休み明けダウンになるし、まあ、こういう馬には多分ベストでしょうし。で、まあ、今言ったみたいに、他の馬のメンバーレベルから考えたら、普通に言われるレベルの馬やと思うので、まあ、5着、6着、7着ないでしょう。多分4までにはいると思います。
はい。
そしたら、まあ、あとはもう、あれね、ドレッツァ。
うん。
うん。一応3番手。こっち上に取ってね。
そうですね。こっち上ですかね。うん、一応、まあ、リズムいいですし、鮮度ありますし。で、GM わざわざ阪神大賞って行けたのに、こっち来たってことは、うん、まあまあ、なんかあるでしょうってことで。うん、で、まあ、ルメールなんで、で、もともと2000メートルでも先行できてた馬なんで、まあまあ、前走も逃げてましたし、最初は。
うん。
そうね、なんで、別にそんなに言うほどズブックもないかなって感じで。
うん。
はい。なので、まあ単純に能力評価って感じになっちゃうと思うんですけど。
あ、そうだな、そうだな。
はい、
うん。まあ別にね、僕もそこまで嫌う必要はないかなと思ったんやけれども、レースっぷりを見てると、やっぱりドゥラメンテって感じなのかな。僕の中ではちょっとやっぱり鮮度依存があるかなっていうふうに見えたんやわ、菊花賞が。
はい。
うん。行って控えてでもやっぱりこう、伸び伸び感あるような走りしてたし、コントロールが難しいのか難しくないのかって話になってくると、おそらく難しい馬なんやろなと思うんやけれども、菊花賞の感じを見てると、しっかりと、まあ、なんていうの、ルメールぐらいの騎手になってくるとコントロールできるんやろなとは思う。
はいはい。
ただ逆に言うと、今度はやっぱり、休み明けで短縮になってくるので、ペースが多少パッと上がってしまうことによる、その一番人気の戸惑い。
うん。
で、しかも内枠引いたってことになってきたので、あとはまあ、世代のレベルみたいなものも考えると、2倍ちょっとの期待値よりかはちょっと怖いのかなっていうイメージ。
はい。
うん、ただし、やっぱり言っても休み明けで、初飛ば戦っていう鮮度がなくはないので、まあそっちが勝ってくるのか、あとはその、休み明け短縮で少し揉まれて、リズムを崩す方のマイナス面が上回っちゃうのか、っていうのを見たときに、うん、まあ若干そっちの方が強いかなというふうに見たので、僕は評価を少し下げたという感じです。だから馬券としての勝負はやっぱり、サルパム、エアサージュ、ノッキングのターンとかになってくるのかな。あとなんか気になるもありますか？
いや、いろいろ探しましたけど、
うん、別にはね、
いらないと思いますね。なんかどれも一長一短というか、
そうだよね。
一長一短というか一長三短ぐらい。
まだブレイブロッカーぐらい、あとは。
いや、これもきついと思うな。
うん。
これもずぶい、これも結局これもずぶいから、
うん。
これ行くんだったら別にプログの上がりの方が上だろうってなっちゃいますけどね、多分。
まあそうですわな。
前走ちょっとがっかりしたんで。
がっかりだね。
うん。だ
うん、
伸ばした方がいいんじゃないかなって、ずぶいです。
うん。
はい。来年のダイヤモンドステークス頑張ってください。
はい。じゃあおさらいしましょうか。
はい。
はい。ブラさん本命やサージュ対抗のキングポイント、黒三角ドレッツァ。拓也本命プログノーシス対抗山人サルバム、白三角、黒三角エラサージュの白三角ノッキングポイントと、4頭になっております。まあ、2強が多分今回両方とも崩れることはないので、あまり手は開けない方がいいかなというレースだと思います。
はい。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
拓也さん尊敬するとこはそこなんですよね、僕は。だなんていうのかな、自分がちょっとへこんでるときに、
うん、
なんか自分の気づいてない一言をボソッと言ってくれたことによってあーっていう、あ、そうなんすねみたいになって、なんか一気に気持ちがこうマイナスだった気持ちがなんかプラスに戻るっていうか、
あ
って時が結構ある、今までも。もはやそれ狙ってんじゃねえかなとさえ思ってる。本当は本心じゃないけど、ブラピーをちょっと力ず、なんか頑張れっていう意味でわざとそう言ってんじゃねえかなとさえ思ってるぐらい、うん。いや、すごいですね、本当に。
のコーナ
ー、イエーイ。
はい、今度阪神の方でフィリーズレビューがあります
ですね。
そうですね、1等を上げるならどれいきますか。
ちょっと枠が嫌なんですけど、
うん、
一応マーシーラン、
うん、
これはあの相性いいエルフィンから短縮組で、
うん、
まあ、一応ショッカーになってて、
はいはいはい、
で前走のレースは結構レベル高かったと思ってて、
うん、
ライトバックもいい馬ですし、
うん、
スイープフィートもその後チューリップ勝ちましたし、
そうですね、
はい、で実はこの新馬戦、まあ、0秒2差で快勝してるんですけど、
うん、
これ2着と3着馬がその後連勝してオープンまで行ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
なので結構レベル高かったんじゃねえかってことで、
うんうんうん、
はい、そこでしかも同条件勝ち、阪神専用ってリピーターコースなんで、
うんうんうんうん、
同条件勝ちが結構あの適性が結構問われると思うんで、
うん、
で、まあ、これもう僕が完全に個人的にパッと見た瞬間に思ったことなんですけど、
うん、
これあの渡辺厩舎なんですよね、立東の
成田トップロード、
はい、で渡辺邦彦っつったらサウンドバリア、
あはははは、
あれエルフィン凡走後から、
うん、
和田龍二から渡辺に乗り換わって勝ったんですけどで今回和田龍二が乗ってるんですよね今回でレッドファルクスなんですけど、そのサウンドバリアはアグレスデジタルなんですよ、
うん、
父親がだから芝ダート兼用みたいな、
うん、
でちょっと S っぽい下馬みたいな、
うん、
だからレッドファルクスとちょっと被るなと思って、
なるほど、ね、
雰囲気が
で
渡辺厩舎で和田でっていうので、
うん、
あなんかしかもエルフィン凡走後って相性いいから短縮 で、
うん、
で一応丸バツ丸でバウンド短縮になってるんで、
うん
うん、あなんかいいなと思って、あこれと思って、ただまあ基本は内枠短縮を買うっていうレースだから普通に、
うん、
まあ、コラソンビートとかカルチャーデイとかシカゴ、まあカルチャーデイはちょっときついかなと思うんですけど、
うん、
まあまあコラソンかシカゴがある程度安定はしてきちゃいそうな気はするんですけど、
そうですね、
はい、まあ穴だったらって感じで、
うん、
はい、これです、
はい
はい、
僕はあのやっぱ普通にシカゴスティングかな
これ強いですよ、
うん、
ただこういうタイプって多分なんか気張ってるから多分なんていうの量がなさそうなんで、こうジュベナイルの後とか、うん、結構ジュベナイル強かったゆえに今回、
ね、
マイナス6とかマイナス8とか出てきたら、
うん、
もう切れちゃってて、ね、ラブリーユーアイズもあのジュベナイル2以降いなかったじゃないですか、どこにも、もう
はいはいはいはい、
あの桜花賞いきなり出てきて終わっそこで凡走してもう うん、引退じゃないですか、
うんうん、
だそんなあれもロゴタイプで、
うん、
だからそこだけ注意ですよね多分。
そうだよね、
多分プラス8とかぐらいがいいと思うんですけど、ちょっと ちっちゃいもの
に入れちゃってたら怖いよね、
うん、そうマイナス体重とかで出てきたら結構だからそれあのあれみたいな感じだからピンハイみたいな
あ
ははははは、だからいい時と悪い時差激しいっていうか、
うん、激しいね、うん、
そういう感じで、そんな感じですかね。まあ、ドナベティも僕結構いい馬だと思ってるんですけど。
うん、そうね。リアルシューな。
ただ、内枠武器っぽい、こいつ。
うん。
これもね、馬体ちっちゃくて、あの、量ないタイプで。
うん。
なんか、いかにも、はい、なんていうの、こう、構想のレンジが狭そうなタイプの、うん、感じっていうとかね。あれみたいな感じ。なんだっけ、あの、ディープでウィニングチケット。名前忘れちゃった。ああ、フィリーズレビューで来た馬、なんだっけ。
ああ、で、金子さんやろ？
そう、金子さんの馬、なんだっけ。
オイスターチケットか。
あれ、それの子供かな？あれ？
そうやな。かもしれん。
僕は今それ持った。アンコールプリューだ。アンコールプリ
ュー。あ、そう、はいはいはいはい。
だから、オイスターチケットの子供だ。ちょっとね、S すぎるというかね。
まあ、でも、このレースはそれでもいいのけどね。
まあまあまあ、ここまではね。そうそう。
うん。おかしはちょっとそれだとしんどいからね。
でもなんかどっかでまた穴開けそうな感じ。
はいはいはいはい、はい、
なんか超ミチュアルの CBC 賞とか、うん、わかんないけどなんかそういう福島とか
そんな感じですかね。
はい、
うん、そしたらまあお知らせを、
はい、いきたいと思います。
はい
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
うん、
コーナーいっぱいやってます。
はい
はい、ちょい強ちょい弱討論会ね。
うん、
はい。今は、成田大使よりちょっと強いま。はい。
はい。
やってますんで、今のところ1通いただいたんですけど。
うんうんうん。
まあ、3通ぐらいいただいてやりたいなって思ってるんで、
あ、なるほどね、
皆さん、前回8通いただいたんですけど、はい、今回は3通でも全然読みますんで、よかったらください。うん、
はい、お願いします。
そして他にもね、うまびやの泉ね。
うん、
今もう大盛り上がり。もう街頭テレビの前には、いやいや、力道山の空手チョップが見れるだってことで、いやいやの人だかりのコーナーなんで、はい、皆さん送ってください。はい。まあ、他にも、あなたの思い出の馬とかね。はい。無駄を減らすやつ、なんだか忘れた。もう自分で忘れるっていうね、コーナーの。コーナーの名前忘れるっていうね。事業仕分けだ。競馬事業仕分けとかもあるんでね。はい、そっちもくれたら、もうこの辺はもう一通から読むんで、はい、うん、ぜひください。
はい。
はい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますし、そこにメールフォームがあるんで、そちらからよろしくお願いします。
はいはい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、ちょっと鳥山明さんが亡くなって悲しくなってるぐらいと。
ごめん。
くしゃみをするなよ。こんないいタイミングだと。空気読めよ、くしゃみ。
ごめん、ごめん。頑張って、頑張って抑えようと思ってく
る、はい。まあいいですよ、全然面白くなったんで。はい、
僕も一緒かな。ね、突然の訃報で。ああ、そうなんや。やっぱり漫画界も一つの時代が終わっていくんやな、と思った。拓也でした。ありがとうございました。